報津南、新潟県津南町。2014年7月20日号。ナンバー637。主な内容。1ページ、表紙。2から3ページ、町長就任の挨拶。4から5ページ、ジオツアーに参加しよう。6ページ、津南街角スケッチ。7ページ、夏休みにしかできない体験を。8から9ページ、河原版。10から11ページ、どの子もみんな津南の子。12から13ページ、ブックタイム、ペンリレー、津南の文芸。14ページ、生き生き大好き津南町。15ページ、はい、保健師です。健康づくりアラカルト。16ページ、国保だより。17ページ、タップで行こう。津南石造物担保。18ページ、病院歳時記。年金コーナー、議会コーナー、健康体力づくり100日運動。19ページ、幸せ応援隊から愛を込めて。津南町イベントカレンダー。20ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓。主な内容終わり。1ページ、表紙。表紙の写真。タップのこの指止まれでは、ナジョモンや実際にジオパークのサイトなどをめぐり、津南をもっと知る取り組みを行っています。夏休み期間中の8月8日金曜日は、川遊びやご飯を作ったりするデイキャンプ。参加者募集中です。写真の説明。この指止まれに参加している子どもたち23人と、タップのスタッフ2人が、ナジョモンのジオラマを囲んで立っているところを斜め上から撮った写真です。両手を大きく広げてにっこり笑っています。室内の壁には苗場山麓ジオパーク関連のパネルなどが展示されています。左下には写真に重ねて、この夏、津南、漢字では地元、をもっと好きになるの文字が白抜きで書かれています。写真終わり。3ページ、就任の挨拶、上村健二。この度の津南町長選挙におきまして、町民の皆様から温かいご支援をいただき、引き続き町政の舵取り役を担わせていただくことになりました。町長就任以来、この4年間、強くてどこよりも優しい津南町づくりを政策のキーワードとして、先人が築いてきた基盤を耕し種をまくという気持ちで町政を担当してまいりましたが、今後はその芽を育て、津南町を誤りなき方向に導いていくことに全力を傾注する所存であります。さて、この度の選挙戦を通じて、町民の皆様に訴えてまいりましたことの一つに、生きない、地域の生き、町内のない、所得の向上、雇用の確保、若者の定住促進を柱とした強い津南づくりがありますが、これが達成のため、引き続き各種施策を進めてまいります。具体的課題としては、基幹産業である農業の振興、および付加価値を高めた農産物の優位販売、交流人口増による観光振興、またそれらの波及効果による商業・サービス業の振興、公共事業導入による建設業などの振興が重要であり、さらに力を入れてまいる所存であります。私はこの4年間、津南町のブランド化による町民所得の向上を重点施策に掲げてまいりました。この度、水工場の誘致を行い、津南の天然水の全国販売が始まりましたが、これにより津南町の全国的知名度が高まり、津南ファンの増加が期待できると思っております。今後はこれを津南町農産物の優位販売につなげてまいりたいと考えております。また、この知名度アップを利用し、 交流人口の増加にも力を入れてまいります。秋山郷を中心とした苗場山麓ジオパーク構想は、長野県栄村と共同で認定に向けて一体となって努力していますが、これは教育的目的のみならず、観光地としても魅力的な資源であり、今後の交流人口の増加に確実につながってくるものと思っております。また来年3月の北陸新幹線飯山駅の開業を控え、大地の芸術祭のステージの一つとして旧上郷中学校校舎を演劇を中心としたレジデンス施設と劇場にリニューアルし、海外からのお客様を含めた多くの方々をお迎えしてまいりたいと考えています。もう一つの政策の柱、どこよりも優しい津南づくりとして、福祉・医療の充実、教育・子育ての充実、高齢者・障害者の安心、災害に強い安心・安全で暮らしやすい街づくりがあります。今年4月から保育園の担当部署を教育委員会に移し、保育園から中学校卒業まで教育委員会が一貫して担当することにより、切れ目のない子育てを支援できる仕組みを作りました。保育園から小学校に進む子どもの情報を一元化することにより、教育効果の向上が期待できると同時に、特別の支援を必要とする児童に早い時期に手立てを講じることができると考えています。不妊治療費の支援や、高校卒業年齢まで拡大した医療費助成、保育園通園費助成、保育料の軽減などの子育て支援策も引き続き行ってまいります。また使われていない教員住宅を活用した子育て世代支援住宅事業も現在準備を進めていますが、教育・子育て支援の充実は強い津南づくりのポイントにもなる若者の定住促進のためにも大変重要な施策です。一方で高齢の方が多く暮らすこの津南町にとって、町民の健康を守る町立病院の存在は欠かせないものであり、現在経営診断を進めていますが、重い財政負担が急激に改善することは考えにくいものの、高齢者が安心して利用しやすい病院を目指して一層の努力をしてまいりたいと考えております。高齢になっても元気で長生きできる、いわゆる健康寿命を伸ばすため各種施策を行っていますが、認知症予防の取り組みとしてクアハウス内のプールを活用した水中運動教室や地区公民館などでの健骨体操教室は引き続き充実してまいります。最後に産学官の連携につきましては、長期的なまちづくりを視野に入れながら、新潟県立大学と連携して当面する諸課題の検討を進めてまいります。2期目の冒頭にあたり初心の一端を申し上げましたが、私は集落懇談会や選挙中の遊説で約束させていただいたことは着実に実行してまいる所存であります。今後は住民の声を聞く懇談会のあり方も再検討すると同時に、新たな街づくりに向けて町からの情報発信方法について抜本的に検証し充実していく考えであります。先人が作り上げたこの郷土津南町がさらに発展いたしますよう、微力ながら全力を尽くして誠心誠意取り組んでまいりますので、町民の皆様方には引き続きご支援ご協力をお願い申し上げ、簡単でございますが2期目を迎えての一言のご挨拶といたします。選挙の結果については6ページに記載、見開き2ページの本文の上段に写真が2枚あります。写真の説明。写真1、上村町長の顔写真です。その左上には育、育成の育という一文字が毛筆で書かれています。写真2、中津川の下流から上流に向かって撮った写真が1ページの半分以上の大きさで掲載されています。正面には右岸の柱状節理が横長に広がっています。写真終わり。
4から5ページ。この夏、地元津南をもっと好きになる。苗場山麓ジオパーク構想。ジオツアーで津南の謎に迫ってみませんか？謎が3つあります。 1. 留学墓の水。留学墓や涌井の池など赤沢台地には普段私たちが飲んでいる豊かな水が湧き出す箇所がいくつもあります。この水はどこから流れてくるのでしょう。2. 風穴。人々が昔から自然の冷蔵庫として使用していた風穴は、夏でもひんやり冷たい風が大地から吹き出してきますが、どうして冷たい風が出てくるのでしょう。 3. 河岸段丘。津南の大地は日本有数の河岸段丘ですが、この階段のような地形はどうやってできたのでしょうか。そして日本有数と言われる理由は、ジオパークって何のため。ジオパークとは直訳すると大地の公園、地球の成り立ちを観察できる地形や地質、そこに育まれた生態系と私たち祖先の歴史文化を守りながら体感して楽しく学ぶ場所です。例えばジオパークというととっつきづらい感じを受けるかもしれませんが、自分の住んでいる地域に古くから代々伝わるものはありませんか。普段はあまり気にもしないけれど、変な形の大きな岩や、どこからともなく水が湧く泉、神様と呼ばれる大きな木などがまさしくジオパークの見どころとなるのです。学芸員が集落説明会などにお邪魔させていただくと、集落の方からそういった言われや自然環境を教えていただくことが幾度もあり、津南にはまだまだ宝物がたくさんあることに気づかされます。先祖から受け継いできたそれらの宝物を再認識して子どもたちに伝え、未来へ残す、さらにはより多くの研究者や観光客が学べるような環境を作る、それがジオパークです。うちの地域にはこんなものがある、そういったオラホの自慢こそジオパークなのです。ジオツアーに参加してみませんか。ジオパークって何。ジオサイトを巡ってみたいけど。そんな方に8月9日土曜日の午前と午後の2回に分け開催する予定です。ガイド付きの入門編で夏休みの自由研究に最適です。さあ出かけよう。夏休みは家族で津南の成り立ちを探求だ。現在ジオパークのガイド養成講座が行われていますが、初めてでも気軽に参加できる一般の方を対象としたジオツアーを開催します。この機会にぜひ参加してみませんか。地元の見方が変わるかもしれません。詳しい内容については嘱託員文書に同封のチラシをご覧ください。多くの方の参加をお待ちしています。お問い合わせはナジョモン電話 765-5511 まで。写真。写真の説明。川が流れていて岩がある自然の中でガイド養成講座が行われています。一人の男性がマイクを持ち、みんなの前で説明をしています。参加者の男女十数名の人たちが岩の上に立ち、メモを取ったりしながら説明を聞いています。写真終わり。まずはナジョモンへ足を運んでみよう。今年の4月から中学生以下は入館料が無料になりました。8月14日にはナジョモン10周年を記念したナジョモン夏祭りもあるよ。夏休みは体験に、勉強に、ナジョモンに行ってみよう。写真。ナジョモンの部屋の中の写真が3枚載っています。写真1。津南全体をジオラマを使って眺めよう。鳥の目線でいろんな地形が確認できるよ。写真2、3。地質や動物、植物に関する本がいっぱい。机もあるから勉強もできるね。 写真終わり。6ページ。津南街角スケッチ。ニュースが3件あります。ニュース1。放水始め。6月29日。小型ポンプ双方協議会。小型ポンプ双方協議会が、十日町地域消防署南分署で行われ、7チームが参加して協議が行われました。結果は以下の通りです。優勝チーム、第3分団3部1班、宮野原、島田敦史さん、島田亮さん、島田義則さん、滝沢忠さん、森口優さん。各番員個人賞、指揮者、高橋正人さん、小島。一番員、池田智彦さん、小島。二番員、熱博夫さん、赤沢。三番員、滝沢忠さん、宮野原。写真、優勝した宮野原チーム。写真の説明。制服を着てヘルメットをかぶった消防団員が3人います。1人は胸に指揮者の「し」と書かれたゼッケンをつけ、気をつけをして一番手前に立っています。あとの2人は胸に「1」と「2」のゼッケンをつけ、1をつけた人はホースを持ち、2をつけた人は柄の長い鎌のようなものを持って、二人並んで放水のような姿勢をとっています。その後方には帽子をかぶった二人の男性が手に紙を持ちメモを取りながら三人の団員の様子を見ています。写真終わり。ニュース2、未来へ踏み出そう。6月26日から27日、津南未来教室。津南町の各小学校6年生が一堂に集まり、レクレーションを通じてお互いを知り合う試み、津南未来教室も今年で4回目となりました。6年生として迎える最後の夏の思い出になったようです。中学校へ行っても仲良くしてね。写真、ウォークラリーでは津南に関する謎を解きながら絆を深めました。写真の説明。後方には木がたくさん立ち並んでいる場所で、大人の男性一人、女性一人と男女の児童9名が、みんな元気よく笑顔で歩いています。写真終わり。ニュース3、社会の支えが必要だから、もっと知ってもらいたい。7月1日、社会を明るくする運動。社会を明るくする運動は、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の皆さんが、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの構成について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運動で、今年で64回目を迎えます。写真、津南町保護司会厚生保護女性会が、町内各所で街頭広報を行いました。写真の説明。保護司会の助けをかけた女性が、街頭で一人の男性にパンフレットのようなものを手渡しています。写真終わり。平成26年6月22日投票。津南町長選挙開票結果。名前、得票数の順に読みます。上村健二、3849票。半戸哲郎、3011票。当日の有権者数、8840人。投票者数、6916人。棄権者数、1924人。投票率、78.24%。投票総数、6916票。有効投票、 6860票、無効投票56票。写真。写真の説明。役場の一室で大勢の関係職員が選挙の開票作業をしている様子です。写真終わり。7ページ。夏休みにしかできない思い出に残る体験を。ミュージカル、オズの魔法使い、出演児童大募集。津南町公民館では、ミュージカル、オズの魔法使いに出演していただける小学生を募集しております。歌やダンスをプロの劇団員と一緒に演じてもらう内容となっております。普段体験することのない、大変貴重な時間となりますので、たくさんの皆さんの参加をお待ちしております。対象者、町内小学校4年生から6年生まで。日程、練習日、8月20日水曜日から22日金曜日の3日間。本番、8月23日土曜日。会場、練習、本番ともに津南町文化センターホールで行います。出演児童の送迎、上郷賞、橋ヶ崎賞、中津賞、泊丸賞については各学校まで送迎します。津南商工区については、三ヶ方面、駒ヶ入り方面、津南原方面に送迎します。申し込み方法、氏名、学年、集落、住所、保護者氏名をお電話にてご連絡ください。その他、練習日、本番の時間や送迎バスの時間、その他詳細についてはお問い合わせください。お問い合わせ、教育委員会障害学習班、電話 765-3134。 写真、昨年行われたシンドバッドの大冒険。写真の説明、舞台の上でそれぞれの衣装をつけた大人7名、小学生5名の出演者たちが横2列に並んで大きく手を広げて前に出し歌っています。舞台の後方には大きな船のセットが置かれています。写真終わり。岡町情報館にひまわり号が出張します。日時8月17日日曜日、8月22日金曜日、午前10時から12時まで。場所、十日町情報館。十日町情報館では8月16日土曜日から8月24日日曜日までの期間、第5回情報館まるごと体感フェアが開催されます。今年度は津南町から17日と22日の2日間、移動図書館車ひまわり号が出張することとなりました。ひまわり号の中はすべて子ども向けの本に模様替えをしていきます。いつもとは違ったひまわり号をぜひ見に来てください。いつも通りその場で貸し出しできますので、カードを持ってお越しください。夏休み夜のお話し会、日時8月20日水曜日午後7時から。場所、文化センター3階和室。主催、お話お母さん、津南町公民館図書室。人形劇や大型紙芝居など、保育園児から小学校低学年向けのお話し会を開きます。お話し会の後は、ヨーヨー釣りもあります。夏休みの思い出作りに、ぜひおいでください。夏休み課題、お助けセットを貸し出します。県立図書館より、児童書、科学セット、100冊を借りることができました。この100冊は、7月下旬から10月中旬まで、町公民館図書室に置いてあります。内容は、天気について、身近な生き物について、植物の栽培についてなど、自由研究の助けになるかもしれません。 図書室にある貸し出し可能な資料と同じように借りることができます。どうぞご利用ください。
1から9ページ。暮らしの情報満載。見て知って得をする河原版。お知らせが6項目あります。1、警察官募集。警察官を次の通り募集します。受付期間、7月4日金曜日から8月14日木曜日。試験日程、第一次試験、9月21日日曜日。受験資格、男性、女性警察官 A、大学卒業者。昭和59年4月2日以降生まれで、大学卒業者または、平成27年3月31日までに卒業を見込みの者。男性、女性警察官 B、大学卒業者以外。昭和59年4月2日から平成9年4月1日までに生まれたもので、警察官 A の受験資格がないもの。採用予定日、平成27年4月。お問い合わせ、十日町警察署、電話 752-0110、または新潟県警ホームページをご覧ください。第52回成人バレーボール大会参加者募集。日時、8月17日日曜日、午前8時30分から。会場、総合センター、津南中学校。参加資格、町内にお住まいで20歳以上の方。参加費、1チーム500円。監督会議で徴収。申し込み締め切り、8月1日金曜日まで。お問い合わせ、町総合センター。電話、765-5776。私の主張、十日町中魚沼地区大会。中学生が毎日の暮らしの中で感じたこと、考えていることについて主張を発表します。ぜひ聞きにおいでください。日時、8月19日火曜日、午後1時30分から4時30分。会場、十日町市市民会館。出場者、郡市内の各中学校代表生徒12人、入場料無料。お問い合わせ、十日町地域振興局健康福祉部企画調整課、電話 757-2400。 4. 子どもエコチャレンジ。地球温暖化の問題を考えるきっかけとするため、下記に子どもたちから節電にチャレンジしてもらい、取り組み結果を子どもエコチャレンジシートにより報告してもらうものです。チャレンジ方法、子どもエコチャレンジシートの8つのチャレンジ項目から、その日できそうなものを選んでチャレンジし、7日間行います。1日ごとにポイントを集めて集計し、7日間の感想を書いて報告します。報告いただいた方には、トッキッキエコバッグをプレゼントいたします。期間、7月下旬から9月までのうち7日間。チャレンジシート及び報告。新潟県のホームページにチャレンジシートを掲載していますので、印刷するなどしてご利用ください。報告は郵送または県のホームページから。http://www.pref.niiga.lg.jp/kankyo/1215711288.html 報告期限、9月30日火曜日。主催、新潟県県民生活環境部環境企画課。お問い合わせ、お申し込み、新潟県県民生活環境部環境企画課。電話 025-280-5149。
親子水環境ふれあい教室に参加しませんか。皆さんにこの地域の川や水辺の素晴らしさを知ってもらうため、親子水環境ふれあい教室を行います。南魚沼市上川の川底の生き物を採集したり、清水集落の休耕田を利用したビオトープで生き物を観察したりして環境について考えます。日時、平成26年8月19日火曜日9時30分から16時。ただし雨天の場合、川が増水して危険な場合は中止します。集合、バスに乗って移動します。9時30分までに次のどちらかに集まってください。括弧1、南魚沼地域振興局ロビー。括弧2、六日町駅東口前。対象、十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町の小学生とその保護者40名。安全上の観点から原則として保護者同伴でお申し込みください。参加費無料。申し込み方法、8月12日火曜日までに電話またはファックスで次のことをお知らせください。参加者氏名、学年、通学している小学校名、連絡先、電話番号。ただし定員に達したら募集を終了します。持ち物、昼食、飲み物、濡れても良い履物、着替え、タオルなど。注意事項、1、帽子を忘れないでください。2、川に入ったり、山野を歩いたりします。汚れても良い服装でおいでください。3、川に入るときは、サンダルより運動靴が安全です。川に入るときの靴と、履き替え用の靴を用意すると良いでしょう。主催、新潟県南魚沼地域振興局健康福祉環境部。共催、南魚沼市。お問い合わせ、お申し込み、新潟県南魚沼地域振興局健康福祉環境部環境センター環境課。電話 025-772-8154、ファックス 025-772-2190。 第5回津南認知症フォーラム開催のお知らせ。町では認知症の正しい理解と地域での見守り支援により、認知症の方とその家族が住み慣れた地域で安心して暮らせる町づくりの目標に向かって、第5回津南認知症フォーラムを開催します。当日は実際の体験をもとに、認知症の母との何気ない日常を描いた原作本を映像化した介護喜劇映画「ペコロスの母に会いに行く」の上映と、町の認知症対策の現状と取り組みについて報告を予定しています。町民皆様の多数のご来場をお待ちしております。日時、平成26年8月10日日曜日、午後1時15分から、3時30分、会場、上映場所に入れる時間、午後1時から。会場、津南町文化センターホール、入場、無料、申し込み不要。内容、映画上映、ペコロスの母に会いに行く、認知症対策における町の現状、取り組み報告。お問い合わせ、役場福祉保健課保健班、電話 765-3114、 津南町地域包括支援センター、電話 765-5455。 囲み記事が2項目あります。 1. 24時間テレビ37、愛は地球を救う、街頭募金ボランティア募集。今年も24時間テレビチャリティー募金活動を行います。中学生、高校生、大学生の皆さん、街頭募金ボランティアとして活動してみませんか？街頭募金ボランティアには、チャリティー T シャツを差し上げます。定員に達し次第、締め切りとしますので、お早めにお申し込みください。日時、8月31日日曜日、10時から18時。
場所、津南ショッピングセンター、清水フードメルシー津南様店舗入り口付近、締め切り7月31日木曜日。お申し込み問い合わせ先、津南町社会福祉協議会、電話765-3774。生き生きまちづくり支援協議会では、支援金交付申請を受け付けています。本協議会は今年2月に発足し、障害者とボランティア団体への活動支援と助成を目的としております。既存の各団体からご要望と支援金の交付を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。要領は下記の通りです。1、障害者団体や施設でちょっとした資金が不足のとき、支援金を助成いたします。上限がありますが、簡単な審査で資金援助いたします。返済は不要です。また、送迎などボランティアをご希望の方にもご相談いただければ、できるだけ対応いたします。2、ボランティア団体やグループへも同様に支援金を交付できます。支援金交付申請書、事務局に用意してありますので、お近くの役員か事務局までご連絡願います。事務局連絡先、すみれ工房内、電話765-4703、ファックス765-4734、会長小堺文章、事務局長井林康夫。また本協議会では協賛いただける新規会員も募集しております。住みよい津南町のためにこの輪を広げましょう。10から11ページ。どの子もみんな津南の子。気配り、目配りで正しく育てよう。津南町青少年育成町民会議では、どの子もみんな津南の子を合言葉に、町で、地域で子どもたちを育てようという活動を行っています。家の前を通る子どもたちにも積極的に声をかけ、皆さんの協力と気配り、目配りで、正しく子どもたちを育てましょう。町内全小中学校は7月下旬から8月下旬まで夏休みです。地域での子どもたちの様子を学校にもお知らせください。写真の説明。芝生の広場で小学生を中心に子どもたちと大人64人がこちらを向いて集まっています。みんな笑顔で V サインをしたり、手を広げて上に上げたり、拳を突き出したりしてアピールしています。写真終わり。安全に。生命は一つ。大切にしていますか？交通事故はやっぱり飛び出し。狭い道路から広い道路への飛び出し。左右不確認の道路横断が事故の一番の原因です。自転車による事故が増えています。十分気をつけさせてください。飛び出し、無灯火、二人乗りなど。自転車に乗るときはヘルメットをかぶらせましょう。防ごう水難事故。信濃川、中津川、清津川で遊ぶときは必ず保護者がついてください。不審者による心配な事案が増えています。不審者に出会った時の対応の仕方を話し合いましょう。大声を出す、子ども110番の家の確認、警察への連絡など。遊び場、遊び道具に落とし穴。人や建物に向けた花火が事故を引き起こした例もあります。健全に。健やかに育っていますか？話し合い、触れ合いを大切に。子どもと触れ合う機会を多く持ちましょう。子どもの話に耳を傾けてください。生命の大切さを親子で話し合いましょう。子どもたちの好奇心を正しい方向に。日頃できない体験、町や地域が主催する行事などへの参加を積極的に進めましょう。携帯電話やインターネットには、有害情報にアクセスする、接続する可能性があります。 フィルタリングサービスなどを活用しましょう。また、誹謗中傷する事例も出てきています。子どもを守るためにメディアの使い方について親子で話し合いましょう。飲酒、喫煙、無免許運転、外泊はさせない。祭りなどでの子どもの飲酒、喫煙に十分注意しましょう。子ども同士の泊まり合いやゲームセンター、カラオケボックスなどへの出入りはやめさせましょう。帰宅時間の目安、小学生17時30分、中学生18時。大人のちょっとした気配りで子どもが非行に走るのを防げます。バイクや車の鍵を外しておくことなど。窃盗、万引きはしない、させない、見過ごさない。万引きは犯罪です。店内での不審な行動を見かけたら、近所の子だから、親に悪いから、という考えは捨てて一声かけてください。子供が買ってあげたものでないものを持っていたら、いつ、どこで買ったのか、借りたものであれば、どこの誰から借りたのか、必ず確認しましょう。良い習慣を。日頃のしつけはどうですか？心のこもった明るい挨拶のできる子に。親や大人が見本となって、地域で明るい挨拶の輪を広げましょう。規則正しい生活リズムを。早寝、早起き、朝ごはんを定着させましょう。ゲームやテレビ、インターネットをする時間を決めましょう。良い言葉遣いで話せる子に。乱暴な言葉、聞き苦しい言葉を聞いたら、その場で一声かけましょう。服装、身だしなみがきちんとしている子に。平成26年度、津南町、心の教育、継続推進。明るく、元気に心を込めて。挨拶、返事、ありがとう。地域で子供を見かけたら、積極的に挨拶、声掛けをしましょう。津南町青少年育成町民会議、津南町教育委員会、津南町 PTA 連合会、津南町小中学校、郡市学系連、津南町社会福祉協議会、津南町交通安全対策協議会、津南町保護士会、津南町厚生保護助成会。
12ページブックタイム広報ライブラリー7月踏みつき今月の一冊果てしない物語ミヒャイル・エンデ作ウェイダ・マニコ佐藤真理子役岩波書店映画ネバーエンディングストーリーの原作内気な少年が本の中の世界を救い本当の自分を探す物語もうすぐ子供たちは夏休みに入りますね。夏にはお祭りやキャンプ、バーベキュー、海などのイベントがたくさん。そのイベントの一つに入れてほしいのが、人生の糧となる本との出会いです。夏休み目前ということで、私が小学生の夏休みに出会った果てしない物語を紹介します。いじめられっ子の太った少年が手にした本は、不思議な異世界、ファンタージエンへと通じる本でした。このファンタージエンは、滅亡間近、救えるのは主人公ただ一人。はじめは自信のなかった主人公ですが、異世界の窮地を救います。救った証に、何でも望みが叶う力を手に入れます。最初のうちは、みんなを救うために使っていた力ですが、ファンタージエンを自分の支配下に置こうと暴走していき、前半はファンタージエンを救う物語、後半は本当の自分を探す物語です。空想することの大切さ、感情を持つことの素晴らしさを教えてくれる一冊です。雑誌愛読月刊7月21日から8月20日は雑誌愛読月間です。 図書室で定期購入している雑誌は次の6点です。エッセ、暮らしの手帳、月刊空四、月刊新潟、科学の友、子供の友、各雑誌のバックナンバーもあります。最新号以外は他の図書資料と同じく貸し出しをしています。どうぞご利用ください。休刊日、7月28日月曜日、8月25日月曜日。4月の新着図書、大人の本。大企業優遇の経済施策が進んでいる。弱者はもう救われないのか。加山里香著、幻冬舎。暑さを乗り切るためのレシピ。ひんやりさっぱり夏レシピ。村井林檎著、文化学園文化出版局。農薬のすべてがわかる一冊。図解でよくわかる農薬の基本。寺岡徹監修、成分堂新興社。ベストセラー作家待望の最新作、うつろな十字架。東野圭吾著、公文社。子供の本、コナンと一緒に楽しく理科を学ぼう。名探偵コナン、理科ファイル、物と燃焼の秘密。青山剛昌原作、小学館。世界27カ国で続々翻訳刊行中。オクサポロック4、アンヌ・プリショタ著、西村書店。その他、60冊が新着となっております。ペンリレー、ありがとうリボンちゃん。鈴木人葉さんから、富澤由衣さん、八千。紹介する本、飼育体験から学ぶヤギのいる学校、つながる命の輪。著者、今井明夫、阿美みどり。物知り絵本、銀の鈴舎。皆さんはヤギが好きですか？私は大好きです。私の通っている足ヶ崎小学校には、ハッピーハウスという小さい動物小屋があります。この本に登場する学校と同じように、以前ここでメスのヤギ、リボンちゃんを飼育していました。この本の著者でもある今井明夫さんは、ヤギを学校に送り、ヤギの飼育の指導をしてくれる人です。私の学校でも今井さんが校長先生にヤギを飼うことを勧め、校長先生が保護者の方や地域の人たちにお願いしてくれて、やっと飼うことができました。勧められた時は、飼いたくて仕方なく、うずうずしていました。リボンちゃんの入学式には、みんなでお祝いして、今井さんの話を聞いて頑張ろうと思いました。リボンちゃんが来てからは、朝がドタバタでした。二人一組のペアで、散歩と掃除、水汲みと餌の準備をして、鍵を閉めて日記を書きます。これを20分で終わるように頑張ります。休み時間にも、見に行ったり散歩してあげたり、草を持ってきたり、ブラシをかけてあげたりしました。ある日、小屋の掃除をしていると、コロコロではなく、べちゃべちゃした便があったので、先生に伝えると少しびっくりした顔でした。次の日聞いてみると、お医者さんが来て注射をしてくれたそうです。それからは家に帰ってきたら学校へ見に行くようになりました。そして私が3年生になった頃、リボンちゃんを卒業させるという話が出ました。私たちは絶対に嫌だと思っていました。でも、リボンちゃんは卒業することになってしまいました。卒業式には、リボンちゃんにあげるものを持ってきてあげました。そしてトラックに乗ってグラウンドから出ていくのを追いかけて行き、横断歩道の前でみんなでずっと泣いていました。トラックの上から泣いていたリボンちゃんは忘れません。私はリボンちゃんからたくさんのことを教えてもらいました。そんなリボンちゃんにもう一度会ってみたいです。次はダンス仲間のお母さんの 大平美恵さんを紹介します。13ページ、津南の文芸。短歌、砂丘。雪のけて畑より掘り収穫する雪下人参赤鮮やかに。雪のけて畑より掘り収穫する雪下人参赤鮮やかに。山本光一。種まきし、縄代に春の雪降りて、白く積もりぬ切なく見ており。種まきし、縄代に春の雪降りて、白く積もりぬ切なく見ており。津畑恵子。子が学ぶ、現代日本史後半の、54年は我も生きたり。子が学ぶ、現代日本史後半の、54年は我も生きたり。貝沢恵子。止まらざる時の流れの中に生くる、我は濁りてただに流さる。止まらざる時の流れの中に生くる、我は濁りてただに流さる。関谷育子。芽吹き染む葉の色それぞれ違いあり、見慣れし山の春新しく。芽吹き染む葉の色それぞれ違いあり、見慣れし山の春新しく。恩田久美子。冬囲い鳥たる今朝の雪景色、朝の光にまぶしく白し。冬囲い鳥たる今朝の雪景色、朝の光にまぶしく白し。丸山直子。ただ一人木に向かい立つごとくおり、君は桜の花舞う下に。ただ一人木に向かい立つごとくおり、君は桜の花舞う下に。小野寺常雄。過疎に対し村に残れるため池の、今も雪水たたえて青し。過疎に対し村に残れるため池の、今も雪水たたえて青し。樋口康子。勝つことがすべてではなき人生を、ゆっくり走り心豊かに。勝つことがすべてではなき人生を、ゆっくり走り心豊かに。内山菊。チンコロ一ニュース画面に映されて、昔に変わらぬ品々並ぶ。チンコロ一ニュース画面に映されて、昔に変わらぬ品々並ぶ。尾身初恵。愚痴こぼすを聞きしことなき妻見習い、みそみそせぬことを心に誓う。愚痴こぼすを聞きしことなき妻見習い、みそみそせぬことを心に誓う。滝沢勝恵。籠に来る赤き椿の先切りて、元の静けき部屋となりたり。籠に来る赤き椿の先切りて、元の静けき部屋となりたり。風巻京子。黄昏の池のアメンボ浮きしまま、波に揺れおりゴミのごとくに。黄昏の池のアメンボ浮きしまま、波に揺れおりゴミのごとくに。月岡よりえ。ふるさとのどんすのなだり一沢を、桃色に染め片栗の咲く。ふるさとのどんすのなだり一沢を、桃色に染め片栗の咲く。鈴木彩子。誕生を祝いて植えし拳の木に、白こぞり咲き陶器こう思う。誕生を祝いて植えし拳の木に、白こぞり咲き陶器こう思う。萩原光幸。調整学園。冬の間は枯れたがに見ゆ鉄線は、初夏なれば大輪咲かす。冬の間は枯れたがに見ゆ鉄線は、初夏なれば大輪咲かす。板場博。庭先の畑にいつも花植えて、育てし妻は足やめて伏す。庭先の畑にいつも花植えて、育てし妻は足やめて伏す。滝沢義政。杉の木に寄り添い避ける藤の花、棚田を渡る風に揺れしも。杉の木に寄り添い避ける藤の花、棚田を渡る風に揺れしも。柳沢千代。 早く来た夏本番に戸惑いぬ、戸を開け放ち風を呼び込む。早く来た夏本番に戸惑いぬ、戸を開け放ち風を呼び込む。富澤君。ごきげんよう、さようならと言い、バス降りる。ローク日帰り温泉ツアー。ごきげんよう、さようならと言い、バス降りる。ローク日帰り温泉ツアー。島田正幸。個人。苗植えて、他の者に水張り遠かわず、夜のしじまに恋かしましく。苗植えて、他の者に水張り遠かわず、夜のしじまに恋かしましく。グループホームひまわり、清水貞子。俳句、岩菅俳句会、6月。皇帝の歓声運ぶ青葉風、皇帝の歓声運ぶ青葉風、とし子。閉じてやるセナのファスナー衣替え、閉じてやるセナのファスナー衣替え、ふさよし。法の花、村の向かうは千曲川。法の花、村の向かうは千曲川。追加、見回りの植えた静かや夕明かり。見回りの植えた静かや夕明かり。都市、使い癖尽きたる桑と耕しぬ。使い癖尽きたる桑と耕しぬ。さだ、飛び魚や、彼方にあわき沖の島。飛び魚や彼方にあわき沖の島。当選。紅色の茎沿っている芋の苗。紅色の茎沿っている芋の苗。知念を。親と子の切れぬ絆や肩の紐。親と子の切れぬ絆や肩の紐。吉次。足早に農夫行き交うさつき晴れ。足早に農夫行き交うさつき晴れ。耐え。おぼつかぬながらの一歩土地の花。おぼつかぬながらの一歩土地の花。麗子。草刈りの住んで残りし立ち青い。草刈りの住んで残りし立ち青い。久子。14ページ。生き生き大好き津南町。津南町の子供たちの歯や口の健康。新潟県の12歳児の一人平均虫歯数は 0.55 本。平成25年歯科疾患実態調査となり、全国最少で14年連続日本一を達成しています。では、津南町の子供たちはどうでしょう。津南町の小児の歯科保険の現状。津南町の3歳児の虫歯有病率と1人平均虫歯本数図1を見てみると、全体的には減少傾向で、県との比較では平成23年までは津南町が上回っています。平成24年は逆転していますが、津南町は対象者数が少なく数値が変動しやすいため、今後の経過を見ていく必要があります。図1、3歳児1人平均虫歯本数と虫歯有病率。出典、歯科疾患実態調査。図の説明、棒グラフと折れ線グラフを重ね合わせた図です。虫歯有病率が棒グラフ、1人平均虫歯本数が折れ線グラフで表されています。虫歯有病率、1人当たり虫歯本数は、いずれも津南町と県平均の値が並列されています。左縦軸は虫歯有病率パーセントで0から 40% まで、右縦軸は一人平均虫歯本数 0.0 から 1.4 本まで、横軸は平成19年から24年までです。グラフに数値が入っているので読みます。最初に3歳児1人平均虫歯本数。年ごとに津南町県平均の順に読みます。平成19年 1.21 本、 0.95 本、平成20年、1.11 本、0.84 本、平成21年、0.84 本、0.76 本、平成22年、0.93 本、0.69 本、平成23年、0.87 本、0.61 本、平成24年、0.16 本、0.57 本。次に、三歳児虫歯有病率。年ごとに、津南町、県平均の順に読みます。平成19年、36.0%、24.3%。平成20年、34.4%、22.8%。平成21年、25.4%、20.6%。平成22年、26.8%、19.2%。平成23年、28.8%、17.2%。平成24年、9.1%、16.2%。図、終わり。5歳児でも全体的に見ると減少していますが、平成24年では有病率が高くなっています。図2。3歳児では 10% 前後だった有病率は、5歳児では 50% を超え、半数以上の子が虫歯を持っていることがわかります。図2。5歳児1人平均虫歯本数と虫歯有病率。出典、歯科疾患実態調査。図の説明。棒グラフと折れ線グラフを重ね合わせた図です。虫歯有病率が棒グラフ、1人平均虫歯本数が折れ線グラフで表されています。虫歯有病率、1人当たり虫歯本数は、いずれも津南町と県平均の値が並列されています。左縦軸は虫歯有病率パーセントで、0から70% まで。右縦軸は、1人平均虫歯本数 0.0 から3.5 本まで。横軸は平成19年から24年までです。グラフに数値が入っているので読みます。最初に5歳児1人平均虫歯本数。年ごとに津南町、県平均の順に読みます。平成19年 3.12 本、2.75 本。平成20年 2.68 本、2.54 本。平成21年 2.52 本、2.31 本。平成22年 2.25 本、2.24 本。平成23年 2.05 本、2本。平成24年 2.07 本、1.97 本。次に5歳児虫歯有病率。年ごとに津南町、県平均の順に読みます。平成19年 60.6%、62.1%。平成20年 48.8%、49%。平成21年 45.5%、46.1%。平成22年 54.2%、44.9%。平成23年 43.8%、41.9%。平成24年 56.5%、54.8%。図、終わり。12歳児の虫歯有病率と1人平均虫歯本数は、毎年県平均に比べ低い値で推移し、県の1人平均虫歯本数の目標値である0.8 本も達成しています。しかし、歯周病と判定された割合、図3を見てみると、滋養者、歯肉の状態が要観察なものでは、小学1年生から中学1年生まで県平均を上回り、特に小学3年生になると急激に増えています。滋舎、歯肉の状態が要精密検査のものの割合も、 小学5年生から県平均を上回っています。このことから、津南町の子どもたちは、丸1、3歳児の虫歯が多い、丸2、3歳から虫歯が増え、5歳児では半数以上の子が虫歯がある、丸3、小中学生の虫歯は減っているが、歯肉の状態に問題のある子が多い、という特徴があると言えます。図3、平成22年、歯周病、GO、G と判定された割合、出典、十日町市中尾沼郡保健統計。図の説明、津南町と県平均の GO、G と判定された割合を表した棒グラフです。縦軸は割合パーセントを表し、0から 70% まで。横軸は学年で、小学1年から中学3年までです。グラフには数値が入っていないので、割合パーセントは概数で読みます。GO の割合では、津南町は小学1年が約 5%、小学2年が約 20%、小学3年で約 50% と急激に増加しピークを示しています。小学4年から6年まではやや減少し、約 46%、約 45%、約 48%、中学1年は約 28%、中学2年で約 23%、中学3年で約 22% となっています。GO の割合の県平均は、小学1年の約 3% が最小で、学年が上がるごとに徐々に上昇し、中学2年がピークで約 23%、中学3年は約 22% になっています。G の割合は、津南町は小学1年から小学5年までは、小学5年が最大で約 4%、小学6年で上昇して約 8%、中学1年も同程度、中学2年がピークで約 14% となり、中学3年は減少して約 5% となっています。G の割合の県平均は、小学1年の約 2% から中学3年の約 3% までほぼ横ばいの傾向です。図終わり。虫歯や歯周病を減らすには、町では、町民一人一人が生涯を通じて、歯や口の健康を保ち、自分らしい生活を維持できるよう、平成24年3月に、津南町歯科保健計画を策定しました。その中で、子供たちの目標を次のように取り決めています。乳幼児の目標、親子で歯磨きができ、虫歯のない子が増える。よく噛んで食べる習慣が身につく。児童生徒の目標、自分の歯や口に関心を持ち、虫歯や歯周病になりにくい生活習慣が身につく。これらの目標に向け、現在町では、幼児健診での食事、生活を含めた歯磨き指導、保育園や小中学校での歯科健診、年2回、や虫歯予防教室などを実施しています。その他、保育園や小中学校でも単独での歯磨き指導やお便りや児童・生徒会活動を活用した歯科保健活動も実施しています。しかし、子どもの虫歯予防は地域での対策や保育園や学校での取り組みだけではできません。家庭でも祖父母を含めた家族全体での取り組みが必要です。家庭で取り組みをお願いしたいこと、家族みんなで歯磨きをする。食べ物の口移しや食器の共有はしない。小学校低学年までの仕上げ磨きをする。おやつの時間や内容を決めて与える。歯科医院を受診し適切な治療を受ける。子供たちが大人になった時、津南町の子供でよかった。綺麗な歯でよかったと思えるよう、地域ぐるみ、家族ぐるみで虫歯予防に取り組みましょう。15ページ。 はい、保健師です。今月は上倉由美子保健師。未成年者の飲酒防止に向けて、津南の夏は各集落で祭りが行われ、飲酒の機会が増えます。お酒は昔から世界各地で親しまれてきました。お酒を適度に飲むことは健康に良いとされ、その効果としては、食欲が増加する効果、人間関係をスムーズにする効果、ストレスを和らげる効果などが挙げられます。ただし、これらはあくまで適量を守り、適切に飲酒した場合であることに注意しましょう。特に未成年者の飲酒については、ニュースでも時々報じられます。未成年者がお酒を飲んではいけない理由があります。それは、脳の神経細胞を破壊します。脳が未完成の未成年者では、脳の萎縮が起こりやすく、学校生活への不適応や学業不振などにつながる。男らしさ、女らしさが妨げられます。性腺が萎縮して、勃起障害、月経不順になる可能性がある。アルコールを分解する酵素の働きが未発達です。過度の飲酒をした場合、急性アルコール中毒になる危険性が大人に比べて高くなる。アルコール依存症になりやすくなります。将来の可能性を奪ってしまうことがあります。お酒の酔いは、他の楽しみ方を学ぶ意欲をなくします。だから未成年者の飲酒は法律、未成年者飲酒禁止法で禁じられているのです。2008年の全国調査によると、未成年が飲酒する機会として最も多いのが、男女とも冠婚葬祭の時、次いで家族と一緒の時で、仲間と一緒、あるいは一人でを上回っています。飲酒のきっかけも好奇心でより、家族に勧められてと答える方が多いようです。私たち大人が将来のある子供たちのためにできることは何でしょうか。それは決して一緒に飲もうとお酒を勧めることではないでしょう。子供たちに飲酒の基礎知識を伝えていき、未成年者の飲酒防止に努めましょう。健康づくりアラカルト。健康第一。石坂熱翔子さん。今回の料理実習は、減塩、フチャンプルーです。作り方は、フに下味をつけて焼いておきます。野菜を炒め、調味料を入れ、焼いたフと、鰹節を加え、さっと炒めて完成です。身近にある材料で手軽にでき、食べて美味しい減塩料理でした。夕食に自家製野菜たっぷり入れ、作ったところ、減塩と言いながら、量も多くなり、たくさん食べてしまい反省です。周りを見たとき、80歳くらいで元気に生き生き活動している人は、食事作り、新しいメニューに意欲的です。健康寿命、健康的に暮らせる期間はどのくらい伸ばせるのでしょうか。私は健康であるために、食事面では、美味しかったの言葉をもとに、栄養のバランスをとり、塩分を控え作ります。体調面では、血圧、体重を測り記録する、測るだけダイエットをしています。グラフにして反省したり、運動をしています。趣味活動は、踊り、対象ごと、詩吟、ボランティア、などなど。覚えられず苦労しながら、それなりに頑張っています。現在、脳トレのナンプレ、縦横列のマスに、1から9の数字を入れるにハマっています。所定の時間内に完成すればルンルンで、次へと進み、時間はあっという間に過ぎてしまいます。ナンプレの一例です。皆さんも挑戦してみてください。図の説明、ナンプレの一例が示されています。縦横それぞれ9列、全体で81個のマス目のところどころに数字が入っています。図終わり。
16ページ、国宝だより。 国民健康保険後期高齢者医療の保険証が更新されます。現在お持ちの保険証は平成26年7月31日で有効期限が切れるため、7月下旬に新しい保険証をお届けします。お手元に届きましたら内容をご確認ください。国民健康保険証、新しい保険証の色、空色、保険証の有効期限、平成27年7月31日。なお、次の方は有効期限が異なります。平成26年8月1日現在、70歳から74歳の方。平成27年3月31日。ただし、平成27年3月31日までに75歳になる方。誕生日の前日まで、平成27年7月31日までに次の年齢になる方、70歳になる方、誕生日の月末まで、退職者医療制度に該当し65歳になる方、誕生日の月末まで。なお、有効期限が平成27年7月31日以前となっている方は、期限が切れる前に新しい保険証をお送りします。届いた保険証は必ずご確認ください。職場の健康保険に加入しているにもかかわらず、国民健康保険証が届いた場合は、役場への手続きが行われておりません。保険の変更手続きは自動的には行われませんので、現在加入している健康保険証をお持ちの上、お早めに役場窓口までお越しください。後期高齢者医療保険証、新しい保険証の色、ベージュ色、保険証の有効期限、平成27年7月31日。なお、後期高齢者医療制度の保険証は、役場の封筒とは異なる封筒で、一人ずつお送りしますので、ご注意ください。限度額適用、標準負担額、減額認定証。同一世帯の世帯員全員が、住民税非課税の方が対象となり、入院時の自己負担限度額や食事代が減額されます。平成25年度に、減額認定証を交付された方で、26年度も世帯員全員が住民税非課税の方は、保険証とは別に減額認定証をお送りします。なお、平成26年度に新たに減額認定の対象になった方には、申請書をご案内しています。ジェネリック医薬品差額通知を実施します。国民健康保険。町・国保では、ジェネリック医薬品を知っていただくために、ジェネリック医薬品差額通知を実施します。ジェネリック医薬品とは、ジェネリック医薬品は、これまで効き目や安全性が確認されてきた薬と同等と認められた低価格の薬です。ジェネリック医薬品を使用することにより、薬代の負担の軽減につながります。ジェネリック差額通知とは、過去に受診された際に処方された医薬品についてジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担軽減額を知らせします。実施時期7月4月診療分、11月8月診療分、3月12月診療分。ジェネリック医薬品を使うには、ジェネリック医薬品を希望される場合は医師・薬剤師にご相談ください。また、ジェネリック希望カードを保険証と一緒にお送りしていますので、ご利用ください。お問い合わせ、福祉保険課保険班、電話 765-3114。 17ページ、津南オールピープル、タップで行こう、NPO 法人タップ、つながりで、人づくりとまちづくり。 おしゃれなフラワーアレンジメント教室を開催しました。7月10日に初めてお花の教室を開催しました。カーネーションを中心にバラ、アワ、ヒペリカムなどを添えて全体のバランスを考えながら、どこから見てもドーム型になるよう整えていきます。綺麗な形になるようにと考えながらの作業に皆さんが夢中になっていました。また講師の先生から花の特徴やハサミの入れ方などを丁寧にアドバイスしていただき、大変参考になりました。第2回は秋に開催予定です。自分の家の周りにある草花を利用して素敵な作品を作ります。ぜひご参加ください。写真の説明。カーネーションを中心にバラ、アワ、ヒペリカムなどがドーム型に生けられています。写真終わり。郡山に登ってきました。6月28日に泊丸地区にある郡山、別名こたつ山に登ってきました。標高は674メートルですが、見た目以上に大変だという参加者の声がありました。しかし、登頂した時の喜びと山頂で食べるタケノコ汁は格別の味がしました。また、郡山から見る津南町の景色は最高でした。秋にもタップでは登山を計画しますので、ぜひ参加してみてください。持ち上げたよ、ウェイトリフティング体験。タップでは現在、新潟県広域スポーツセンターの指定を受け、ウェイトリフティングに取り組んでいます。6月26日には、全日本男子選手と津南町の6年生が交流会を行いました。ウェイトリフティングに触れたことがない子どもたちばかりでしたが、選手から教えてもらい、自分の頭の上まで持ち上げられて喜ぶ姿がありました。写真の説明。6年生の男子がバーベルを頭の上まで持ち上げています。写真終わり。津南石造物散歩206、つまり石仏の会、分析、桑原和井。山の神。津南町には山の神の石碑が9体建立されてあります。建立年の刻まれてあるのは1体のみで、昭和36年1961、6月と刻されています。石碑の正面の銘文には、奇妙山の神と刻され、裏面には、山の神と仰ぎ、この地に大老杉2本の御神木あり、およそ250猶予年の巨木は近年に至り、惜しくも枯れ枝に枯れ葉を拝するに至り、やむなくここにご先祖奉り、慎みて秘伝するものなり。昭和36年、牛年6月、前倉村中と刻されています。その他の8体の碑は、建立年が刻まれてはいませんが、文字などの摩滅の様子から、明治時代の後期から昭和の初め頃の建立と思われます。山の神の石碑を通して、先祖の山の神信仰を考えますと、2つのことが浮かんできます。まずはじめに、農民が信仰した山の神で、春秋の季節の変わり目に、山と里を往来して、山の神と他の神が交代するという巨来伝承が思い出されます。春農耕の開始される季節に、里に降りて他の神となり、秋に稲の収穫が終わって、秋揚げの祭りを境に、山に帰って山の神となると言われています。このためには、山の神が同時に他の神であるためには、その間に性格の変化を示す何らかの兆しがなければなりません。作神として正月に恵方にある若木向かいの年中行事がそれにあたると思います。二つには、漁師、炭焼き、木こり、山師などの信仰する山の神は、 山中至る所に山の神の神霊がいると考えられ、特定の祭日に祀るほか、必要に応じて祭場を設定して祀ります。以前木こりを生業としていた古老のお話のメモによりますと、伐採に先立って山の神祭りを行います。山入りをすると、まず正常な岩や大木のある場所を選び、おみきや魚と果物を備えて山入りの祝いをします。そして仮小屋を建てて、そのうちに祭壇を設けて山の神を祀ります。その後ようやく伐採に取り掛かります。切り締めにも必ずおみきや魚と果物を添えて山の神にお礼の祝いをし、山を離れます。三倉集落の林の中にある奇妙山の神は、漁師、炭焼き、木こり、山師などの信仰する山の神ではないだろうかと思っています。津南町には山の神と刻された文字碑だけですが、周辺地域では浮き彫りで斧を持つ像や弓矢と鎌を持つ像、総体像で夫婦像、赤子を抱く夫婦像などがあります。写真の説明。奇妙山の神と刻された津南町前倉の石碑です。写真終わり。18ページ。病院祭事記。安心館。庶務管理班長桑原次郎。世界中から100組の新婚カップルを抽出し、10年間にわたり追跡調査をした脳科学者がいた。新婚時はどのカップルも PMA、フェノルメチルアミンという脳から分泌されるホルモンが顕著に確認された。このホルモンはワクワク、ドキドキのときめき感を喪失させるため、別名恋愛ホルモンとも呼ばれる。さて、3年以内に離婚されたカップルを調べると、どのカップルも PMA が明らかに減少していた。しかし、離婚していないカップルも減少していたのである。そこでさらに詳しく調べると、夫婦が続いているカップルは、エンドルフィンという脳内ホルモンが満たされており、離婚したカップルにはこれがなかったとのことである。このホルモンは安心感、癒しの感情を喪失するホルモンで、相手に対してワクワクドキドキ感ではなく、心を癒してくれる対象となっていたのである。さて、22年ぶりに津南病院へ縁あってきた。患者さんにとって津南病院へ来たことで、エンドルフィンが喪失されるような病院を職員一同皆で作り上げたいと思う。年金コーナー。年金の切り替え手続きをしていますか？就職、退職により厚生年金や共済年金へ加入、脱退したり、配偶者の扶養に認定、または認定を抹消されたときは、年金の切り替え手続きをする必要があります。手続きをしないままだと、年金の加入履歴に漏れ落ちが出たり、保険料を二重に払ってしまったり、ということが起こりかねません。手続きの際は、お勤め先から発行される資格取得・喪失の証明書をお持ちの上、税務町民課窓口までお越しいただきたいと思います。国民年金保険料は、納付方法によっては割引があります。保険料の納付期限は翌月末ですが、口座振替で当月末に引き落とす早割や、一定期間、6ヶ月分、1年分、2年分の保険料を一括で納付する全納の制度を利用すると割引があります。割引額はそれぞれ違いますので、詳細を知りたい方、あるいは納付方法の変更をお考えの方は、税務町民課窓口か年金事務所へお尋ねください。なお、口座振替の手続きには引き落とし先金融機関の届け出印を押印する必要がありますので、ご持参ください。 現況届の提出はお済みですか？障害基礎年金を受給中で、年金コードが6350-2650の皆さんに所得状況届が届いていると思います。7月が提出月となっておりますので、まだお手元に届出書がある方は、月末までに税務町民課町民班までご提出ください。お問い合わせ、津南町役場税務町民課、電話025-765-3113、六日町年金事務所、電話025-716-0800。議会コーナー、実施された行事、6月25日、新潟県町村議会議長会、政府会長幹事会議、25日、十日町地域広域事務組合消防本部庁舎起工式、30日、新潟県町村議会議長会臨時総会、7月2日から3日、県外視察、総分福祉常任委員会、2日、県内視察、産業建設常任委員会、4日、全員協議会、4日、総分福祉産業建設常任委員会、15日、議会運営委員会、20日、県立十日町病院改築工事起工式、今後予定されている行事、7月22日から24日、平成26年第2回定例会、26日、津南祭り、27日、アウト小春日の里夏祭り、30日、平成26年度、一般国道353号中二峠新トンネル開削規制同盟会総会、31日、平成26年度、上越魚沼地域振興快速道路建設促進規制同盟会総会、8月1日、津南地域衛生施設組合第2回定例会、1日、飯山市市政施行60周年記念式典、6日、十日町市立中里仲良し保育園、十日町市中里体育館視察、総分福祉常任委員会、6日、公共土木関係事業上部機関要望産業建設常任委員会、7日、全員協議会、健康体力づくり100日運動、毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略、4600日、富士の木君堂平、4500日、桑原美佐夫豊里、3800日、板場清辰の口、1400日、和久井勝子大割野、900日、大倉脇小下がり、700日、福原隆子泊まる、500日、上村由紀小下がり、上村香音小下がり、100日、桑原正治所平、主な運動ウォーキング、ラジオ体操、体幹トレーニングなど。19ページ、幸せハートマーク応援隊から愛を込めて、環境をつくる応援。独身の皆さん、幸せハートマーク応援隊って何をしているか知っていますか？私たち幸せ応援隊は、町からの移植で組織され、メンバーは全員、少しおせっかい焼きの仲間です。決して堅苦しい組織ではありません。さて、晩婚化にはいろいろな理由があると思いますが、その一つに出会いの機会が少ないことが挙げられます。特に津南町は若い女性が少なく、若い人たちの集まるお店も豊富ではなく、恵まれていないと感じてしまうこともあります。そのような中、応援隊は少しでも出会いの機会を増やしたいと活動しています。 7月13日には初夏のジオサイト巡り&バーベキューを萌木の里で開催します。今回は町外からの女性の参加申し込みも多く、新たな期待もしています。その場でカップル成立といかずとも、その後のメールの交換などでカップルになることもあります。まずはいろいろな人と知り合いになることが大切ではないでしょうか。私たちは結婚まで進んでくれることを願ってはいますが、決してそれだけを考えているわけではありません。多くの人と話し、知り合いになることは、人生にとってとてもプラスになると思うからです。豊かな社会になり、一人でも生活に不自由しない環境になっています。他人からの干渉を嫌う、そんな風潮が日本全体で感じられる気がします。それでいいのでしょうか。東日本大震災で絆がどれほど大切なものか再認識されました。あるいは日本の人口減少の問題も最近盛んに報道されています。しかし、だからといって結婚は決して強制されるものではありません。結婚できるように、結婚したいと思えるように、環境を作っていくことが皆さんに対しての応援ではないかと思っています。結婚すると自分の時間がなくなるなど、マイナスの部分だけが目立つかもしれません。でも、プラスもいっぱいあります。私たち幸せハートマーク応援隊は、一人でいるより二人の方が楽しい。このことを皆さんにもっと知ってもらいたいと思っています。多くの皆さんが参加しやすいように、いろいろなアイデアを出しながら、イベントを開催しています。もっと自分に自信を持って、気楽に参加していただきたい、そう思っています。幸せハートマーク応援隊、オンダミノル、鹿渡り。津南町イベントカレンダー、お問い合わせ、津南町観光協会、電話 765-5585。夏休みはイベント盛りだくさん、家族揃って出かけよう。表の説明、開催日、イベント名、内容、会場、お問い合わせの順に読みます。7月25日金曜日から8月24日日曜日。イベント名、ひまわり広場開園。内容、沖ノ原大地の広大な畑にひまわりが咲き誇ります。会場にはおいしい食べ物や地元新鮮野菜が並びます。平日限定イベントあり。会場、沖ノ原大地。お問い合わせ先、津南町観光協会。電話、025-765-5585。7月26日土曜日、第35回津南祭り。恒例の民謡流し、お祭りパレード、打ち上げ花火のほか、今年はお笑いコンビ、後ろシティもやってくる。浴衣を着てくるといいことあるかも。役場第一駐車場メイン会場、津南町観光協会、025-765-5585。27日日曜日、ひまわりウェディング。新潟市の国際ホテルブライダル専門学校プロデュースによるひまわり広場での結婚式です。沖ノ原ひまわり広場、津南町観光協会、025-765-5585。8月9日土曜日から10日日曜日、真夏の雪遊びサマーフェスティバル。なんと真夏に大きな雪山が出現。雪上我慢大会やそり遊びで真夏の雪を楽しみましょう。ニューグリーンピアツナン特設会場。ニューグリーンピアツナン025-765-4611。13日水曜日、中津盆踊り。露店が並び、カラス踊りや野よさ節を踊ります。中津小学校グラウンド、津南町観光協会、025-765-5585。14日木曜日、第6回ナチョボン盆踊り。津南町北部に伝わるカラス踊りを生歌に合わせて踊りましょう。屋台やカラコ巻きもあります。 謎門縄文村、謎門 025-765-5511、 13日水曜日から15日金曜日、交通消防防災フェア。13日は交通安全フェアとしてパトカー試乗や白バイ展示、14日は消防防災フェアとして寄進者による地震体験、はしご車の乗車体験、農園濃い煙体験など楽しくためになるイベントです。ニューグリンピアツナン第一駐車場、ニューグリンピアツナン 025-765-4611、 表終わり。
20ページ謎門通信。謎門開館10周年。おかげさまで謎門は開館10周年を迎えます。これからも津南町の自然や文化を楽しく学び、後世に伝えることができる体験や企画展を開催していきたいと思います。これを記念し、8月1日よりご来館いただいた方先着100名様に記念ボールペンをプレゼントします。夏の思い出作りにぜひ謎門へお越しください。写真、お好きな色を1本プレゼント。写真の説明、7本の謎門特製ボールペンが軸を横向きにして並べられています。写真終わり。丹波山麓に広がる秋山郷の民家、早津剛店。未来に伝えたいかやぶき民家のある風景。会期、平成26年7月12日土曜日から8月17日日曜日。入館料、大人、高校生以上300円、中学生以下、無料。苗場山麓に広がるかやぶき民家のある風景を描いた作品展です。ギャラリートーク、8月10日日曜日、13時30分から14時30分。写生会、御霊不動尊周辺を描く。日時、8月7日木曜日、10時から16時。集合場所、御霊不動尊。画材、昼食などはご持参ください。水彩、油絵、パステル、水墨、いずれも可。写真、大赤沢の家、早津ギャラリー。写真の説明、大赤沢のかやぶきの家を描いた作品です。写真終わり。縄文夏祭り、縄文の風と絆。日時、8月14日木曜日、18時から22時。津南町北部地区に伝わるカラス踊りを生歌に合わせ踊りましょう。縄文の風と絆をテーマに、プロミュージシャンによる演奏から感じる音玉、音の魂に触れていただきます。縄文焼きなどの屋台やカラコ巻きもあります。中学生以下の来場者にはミニプレゼントをご用意しています。写真、昨年の盆踊りの様子。写真の説明、中央に提灯を吊り下げた櫓が組まれ、その周りで浴衣姿などの人が踊っています。奥には屋台のテントも見えます。写真終わり。席の窓、おめでとうございます。出産、金子春馬、愛よし、まさきさん、スリプジアス、トウテイさん、桑原カンナ、豊里、広高さん、ミクさん、福原リト、大有野、翔太さん、美咲さん、山本萌、正面、広和さん、まさみさん、小山俊平、足ヶ崎、真澄さん、由美さん、草津安吾、赤沢、恵子さん、美春さん、末永くお幸せに、結婚、高橋慶人さん、大有野、佐藤美希さん、新潟市、滝沢忠さん、宮の原、関沢ひろみさん、正面、 中澤智邦さん12の木、石橋さとみさん割の、お悔やみ申し上げます死亡、池田静井さん84歳大割の、桜沢克美さん76歳正面、半戸紀乃さん101歳中子、藤野木明さん64歳大若沢、高橋圭さん77歳12の木、滝沢達さん88歳陣馬下、上村しささん90歳大割の、鈴木つや子さん72歳割の、中島清蔵さん89歳小池、高橋正則さん97歳御霊、石沢義正さん80歳駒ヶ襟、津南町防災メールに登録しよう。津南町に関する防災気象情報のほか、火災、道路、熊の目撃情報などをメールにて配信。登録方法、QR コードを読み込むか、下記のメールアドレスへ空メールを送信。迷惑メール設定の指定受信アドレス。info-tsunan@mail-mag.net 登録用メールアドレス reg-tsunan@tsunan.mail-mag.net QR コードがついています。広報編集室。子どもたちは楽しい夏休みが始まりましたね。私は夏休みも終わりに近づくと、あれもやっていない、これもまだ終わっていないと焦っていたことを思い出します。長いようで終わってみると短いですよね。今回はそんな長そうで短い夏休みにぴったりの体験や催し物の数々をご紹介しています。ぜひご活用ください。マルコ。津南町の人口、7月1日現在、括弧内は前月比、人口1453、括弧マイナス3、男5089、括弧マイナス1、女5364、括弧マイナス2、世帯数3591プラス2、転入16、転出18、出生6、死亡7、婚姻3。発行、津南町役場、郵便番号 949-8292、 新潟県中魚沼郡津南町大和座下船渡母585、電話 025-765-3111 代表、ファックス 025-765-4625、 ホームページ http://www.town.tsunan.niigata.jp/、 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp 編集総務課総務班。以上で広報津南7月20日号を終わります。